メッセージ唯一の道と題して泊まり彦文牧師にお願いいたします。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。1月もあっという間に最後の第4週目の日曜日を迎えました。神様の祝福があることをお祈りします。では短く最初のお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、良い天気をお与えくださり、また愛する兄弟姉妹ともに礼拝にぬかづくことができますことを心から感謝いたします。さまざまな社会の催し物があります。どうかその一つ一つの中でまたこのように礼拝を大事に守り導かれ、そして共に神様を崇めることができますから感謝いたします。どうか聖霊なる神様が私たちのこの礼拝を祝してくださって、神の臨在を覚え、そして神様に栄光を期することができる礼拝と整えも用いてください。また世界の礼拝のうちにも届いてください。主にすべてお委ねして愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今先ほど歌った賛美歌は泊文蔵先生の愛唱歌であります。で、皆様の中にも私の愛唱歌っていうものがきっとあると思うんですね。で、それをまたお話ししてくださったら、いつかまた礼拝の中でも賛美をし紹介することができると思います。ちょっと失礼します。原稿を向こうに置いてある。今日ですね、とても礼拝前ですけど、感動することがありましたよ。それはですね、新庄圭さんという、家族が6名できたんです。小学校の頃、それから中学校の頃ですかね、学生の頃に教会に西原から家族で通っていた、今日も西原からね、来てる家族いるんですが、その関係者ですね。で、本当に私もお会いしたのは久しぶりだったので嬉しかったですね。そして立派なお父さんになっていて、そして子供たち4人一緒にですね、ファミリー礼拝に参加されていました。また続いて来れるといいねっていうふうに祈っていますけれども、ですから私たちの教会ね、いろんな方々が、おられ、また教会もちろん来る方は、感謝ですし、またしばらくお休みしている顔が見えない方々も、また戻ってこれるようにとですね、心から祈って、います。また新しい方々ももちろん私たちは大歓迎なので、この300の席が埋まるように、どうぞ。そして沖縄市15万ですから、そのうちの少なくとも1500人は私たちの教会で責任を持って、宣教の働きをしたいと、そのように願っています。ですからどうぞ神様に祈ってですね、みんなの協力が必要ですから、みんなが用いられるようにですね、祈っていきましょう。ですね、まあ、いろんなことあるんですけど、今日の御言葉に入る前にもう一つ話したいことがあります。それは、有名なイチロー選手がですね、アメリカの野球殿堂に、こう認められて入ったという、ニュースが先週、ありました。で、そして私ちょっとしたこうテレビのですね、一コマにそのイチロー選手がインタビューを受けている様子があったんです。で、少し見てたんですけれども、その時に彼が言うにはですね、 今が一番最高だって自分の人生にとって、いや彼は日本でも大リーグでも活躍しましたよね、そして最優秀選手も取ったし、それから最多安打も記録してるし、それから MVP も1年目かな2年目に取ってるし、だからその頃が最高じゃないですかねって私は思ったんです。でもですね、イチロー選手今が引退して今、そしていろんな活動ね、子供たちに野球を教えたり、してるらしいんですけど、今が最高だって、おっしゃってたんです。ですからとても興味深かったことですし、それは、こう私たちにとっても全て今が最高の時だっていう、そういう思いあるいは自覚をですねしていることは大切なことかなと思います。フランスのですねある女性が、NHK に出てたんですけど、その方が言うにはですね、今の時代は100年です、人生は100年の時代に、ということができます。そしてマルチエイジですって言ったんです。マルチエイジというのはこれは生涯現役ですっていう、そういう意味が込められているんですね。日本の社会では、教育を受けて、大学まで行って、それから働いて就職して、それから引退するっていう、こういう大きな三つの流れがあると思うんですけれど、でもマルチエイジあるいは全ての年齢あるいは生涯が、現役であるということであるならばですね、私たちちょっと考える必要がありますね。で、イチロー選手は二人このフランスの女性と会ったということではないと思うんですけど、イチロー選手の生き方も今が一番だってそのように彼が言ってる、そのことはですね、私たちにとっても信仰的にも社会的にも、私たち一人一人神様が与えられたこの命をどう用いていくのかという、そのことはですねやっぱり考えさせられることだなと、こう先週、そういうことを考えました。さて今日はですね、とてもよく知られている私は道であり真理であり命であると言われた聖書の言葉、イエス様の言葉ですね。で、先週のメッセージの最後の部分は、信仰、希望、愛、三つは永遠に残る、でも大いなるものは愛ですって、そしてそのヨハネ福音書の、中に私は最高の道を、唯一の道を教えようと、ヨハネじゃなくてコリント第一ですね。で、その唯一の道、最高の道を教えようって言った後、13章がこう続いていくわけですね。コリント第一の手紙の13章、愛のメッセージが続いて、いくわけです。で、今日は道ということをですね、私はこう、考えてみたいと思って、おります。未知のことをですね、語る前に私はそのバックグラウンドというかそのことを話した方が、今日の私は道であり真理であり命であるという御言葉をですね、考えるのに手助けになるかなというふうに、考えて、おります。まあ、道といえばですね、私に妹がいてですね、6年ほど前にもう乳がんで天に召されたんですけど、彼女の名前が道でした。で、おそらく私は聞いてないんですけど、文蔵先生、私の母純子からですね、この名前を取っていただいて、そして名付けられたと思います。で、 振り返ってみてもいろいろ助けてもらったことが、いっぱいあります。で、道というのは踏まれるものです。道は踏まれていきます。ですから、聖書で言う、この道ということも、イエス様が私の上を歩いていきなさいって、汚い足でも構わないって、汚れていても構わないって、そして匂いがあっても構わないって、私の上を通っていきなさいって、そして神に出会うことができると。まあそのようにですね、道そのものを考えると、そのように思うんですね。ですから妹の場合も、早く、天に、帰りました、で彼女が言うにはお母さんより、前に、こう天国に行くことは、できないと、そういうふうに話していたんです。そして母を先に送ってから本人は後で、天に帰って、行きました。まあいろんなことを思い出はあるんですけれども、またいつかまたお話しできたらいいなと思っております。道は踏まれるものって私一旦話したんですけれども、神様と私たち、人間の関係、人間のことを考えるときにですね、大きく私は二つ大きな違い、隔たりがあると思います。神様は永遠のお方です。で、私たちは有限です。限りがあります。どんなに長く生きていきたいと思っても、限りがあります。命は神様のものですから。でも神様は永遠なるお方です。とても大きなギャップがあります。もう一つ違いは、隔たりは、神様は清い方です。私たちは汚れています。罪人であります。ですから神様と私たちとのことを考えるときですね、こんなにも大きな隔たりが、あるわけですね。で、それをイエス様が受肉され、神であられたのに人としてこの世に来られ、そして十字架で私たちの罪をあがなって、そしてこの大きな隔たりを打ち破ってくださったということが、聖書が私たちに語っていることです。で、旧約聖書は、神様との人間との会見の場です。それがその幕屋とか神殿で神様との会見するその、場所が定められています。で、新約聖書におきましてはですね、イエス・キリストが会見の場となります。イエス・キリストがその壁を打ち破り、その歪みや隔たりを、打ち破って、私たちが直接イエス様を通して神と会見する、そういうことをですね、イエス様は、まあ神様は、計画をしてくださったことです。 で、私はイエス様が道であり真理であり命であるということを話しますが、その前にですね、そのイエス様のことを考える前に、確認しておきたいことを話します。それは教会が目指していることは何かといえば、それは神様、真の神様を礼拝することです。そして私たちが、教会が課せられている、あるいは神様からいただいている使命は伝道です。伝道の目的は、神様に背を向けた人々が真の神様に立ち返ってキリストに結ばれ、バプテスマを受けて礼拝者となるためです。神様は礼拝を通して神の民、私たちクリスチャンと共に、真実な交わりを持ち、そして祈りの中で御言葉が語られ、そして私たちの教会では第一主日礼拝ですけど、パンとブドウ酒をいただいて神の臨在を覚えながら神様に礼拝を捧げると、それが私たち教会の姿であると言ってよいと思います。そして主日礼拝が終わったらそれで終わりだということではありません。神様の民が世に、この社会に派遣されていきます。そして家庭や職場や地域、学校でそれぞれが持ち場、立場の中で私たちの全生活をもって神様を礼拝するということになります。そのことをですね、使徒パウロはローマ書の、ローマの手紙の中の12章1節2節の中で書いています。それを今読んでみますけれども、どうぞ聞いていてください。また後で開いて読んでいいし、また今開ける方は開いて良いと思います。ローマの信徒への手紙の12章1節2節は次のように言っています。291ページ。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が、良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさいと、聖書の御言葉はパウロがそのように語っています。パウロの手紙はこの12章から実践的な、御言葉が始まります。私たちの直接の生活に関わるこの出来事をパウロは語っていくんですが、1章から11章まではそれはこのパウロがクリスチャンとして聖書を中心として生きていく、その教理あるいは神様の御心が、御旨が語られています。で、12章からは実践的なこの働きが、御言葉が続いていくんですけど、その時のですね、最初が礼拝なんですよ。12章の一節の中に、あなた方のなすべき霊的な礼拝は神様に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい、それがあなた方の礼拝ですって言うんです。で、私たちの生活は礼拝もあるし、また家庭生活もあるし、職場もあるし、学校もあるし、それからいろんな趣味なども含めてですね、この社会、私たちはそういう中に生きているんですけれども、でもパウロは私たちに実践的なこの信仰生活、私たちの歩みというのは、まずは礼拝ですよって、礼拝をしっかり守っていくんですよって、そういうことがですね、パウロによって言われているわけです。ですから私たちは 礼拝とは何でしょうか。礼拝とは神との会見、神との出会い、神とこう話し合う、顔と顔を合わせてっていう、そういうことになりますね。で、礼拝は神がそこに臨在されているということをですね、私たちは大切に祈り、その神の臨在を心から喜んで、そして神の前に出ていくんです。で、パウロは体を持ってきなさいって言ってるんですね。ということは、あなたの顔が見たいってそのように語るわけです。ですから私たちは神の前に出るときに、本当にこう私の体を持って神を礼拝していくということになるわけです。さて、エデンの園は神の住まいと言っても良いですね。神と人との交わる場、神と人が共に過ごす場であったわけです。でも人々は神の言葉にこう従っていきませんでした。ですから旧約聖書堕落がこう始まるわけですけれども、この旧約の時代は神様が設計図を示し、そして建てさせた幕屋というのがあるんですね。これも神との会見の場所でした。そしてそれが神殿へと続いていきます。新約聖書の時代はどうでしょうか。これ会見の場所は神がイエス・キリストという人となって私たちの間に幕屋を張ってくださったって、それが新約聖書が私たちに語っていることです。そして直接イエス様を通して私たちは神様と交わることができる、お会いすることができるという、この驚くべき特権が私たちに与えられたわけです。そしてイエス様が言われたことはですね、ヨハネの2章の21節に次のようにイエス様は言われたんです。それはイエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのですとヨハネは記しているんです。人々がわあ素晴らしい神殿だ、こんなに素晴らしい神殿をが見たことはないと称賛している時ですね、イエス様は言われたんです。この神殿を壊してみなさい、私は3日したら建て直すことができるって言ったんです。で、そのことをこのイエス様が言っているのは、この建物何十年もかかって40数年ですかねかけて建てた建物のことを言っているのではなくて、イエス様自身の体のことを神殿と言って、そしてその神殿を壊してみなさい、私は3日したらそれを建て直すことができる、それをイエス様の十字架そしてよみがえりとのことを予言的にも語っているんですが、でもそれは私たちにとっても適用すると、私たちの 学歴学識、それからこの培ったこの力、職場での発揮することのできる力、賜物、そういうことを壊してごらんなさいって、私はそれを立て直すことができると、まあ、そのようにですね適用することもできるということができるわけです。そしてイエス様において私たちは父なる神様と会見する、お会いすることができると聖書は言うのです。で、今日の聖書の箇所、私は道であり真理であり命であるというこの聖書の箇所がですね、まさにイエス様と出会う、イエス様と会見する、そういう場所ともなることを私たちはイエス様の言葉からですね考えさせられるんです。で、イエス様は受肉されて人となられて、そして私たちの罪を十字架上で私たちの罪を取り除き買い取ってくださり、そして贖ってくださった、そのイエス様は私たちイエス様と会見することがですね、出会うことが許されているわけです。で、 神様は無限、この無限なお方、永遠のお方ですけど、それに比べると有限である限りがある私たちの壁を、隔たりを打ち破って、それから神の清さ、そして私たちの汚れを、それもこのイエス様の血潮によって取り除いてくださり、そして十字架と復活を通してイエス様は神との架け橋となってくださったと聖書は語っているわけです。そして今日の聖書の箇所に移りますけれども、この箇所は最後の晩餐の中で、イエス様が明日十字架にかかるという中でイエス様が語られた言葉、内容なんですね。ここに三つの言葉が弟子たちによって、なされていきます。一つはペテロが、イエス様どこに おいでになるんですか、どこにでも私はついてきます、命を懸けますよって言ったんですね。でそれに対してイエス様が、あなたはペテロ三度私を裏切るよって言われたところでもあるんです。ですからペテロはこうとても熱心的に、狂心的にって言ってもいいですかね、このイエス様に、私もはついてきます、どんなところでもついてきますって言ったんですね。二つ目の質問がトマスが、言われたことなんです。で彼はイエス様に言ったんです。イエス様が、私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っているって言ったので、トマスは、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうかって言ったんですね。まあ、私も読んでいますけれども、こうそのやり取りがこうなかなか頭に入ってこないというか、こう難しいとこですね。でもここでこのトマスが言いたいことは、お父さんの、天のお父さんの住まいというのはどこですかって、そういうことにもなるんですね。でもう一つトマスが聞いていることは、そのお父さんの住まいにどのようにしたら行くことができるでしょうかって、そういうことも含めて、トマスはですね、イエス様に、聞いたわけですね。そうするとイエス様は、私は道ですよ、真理ですよ、命ですよと、まあそういうふうにですね、答えてくれたわけです。そして三つ目の質問というのは、ピリポというこの弟子がですね、イエス様に質問しているところが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できます、でもあなた方はすでに私を見ることで天の父なる神様を見ていますよと、そのようにイエス様はお話しされるんですけれども、まあ、このようにですね、このイエス様は弟子たちとこの最後の晩餐の中でこうやり取りをされたという記録なんですね。聖書の中で命に至る道というのが出てきますけれども、命の木に至る道ですね、それは創世記の三章に出てきます。初めて道という言葉が用いられた箇所が創世記の三章です。そこで、命に至る道ということを、使いました。それから新約聖書の中で道という言葉が使われることがいろいろあるんですけど、その弟子たちがイエス様を信じているその信仰グループをですね、この道のものというふうにも聖書は、記しています。ですからこの聖書の中で使われる道、そしてイエス様が使われたこの私は道であるというその道、それは私たちにとって読んでてですね、この興味深いことです。 で、イエス様は私たちにこの私は道であり真理であり命ということをですね、語っている中で、道のこと、それから真理のこと、それから命のこと、この三つとても大事に、私は道です、真理です、命ですと言われたことですね。道を語ったり、それから道を指し示した人々はある意味でいっぱいいると思います。でも私が道ですよって、私が真理ですよって、私が命ですよって言った人は一人もいません。イエス様以外にですね。ですからイエス様が言われたこの私は道であり真理であり命であるということは、とても私たちにとって、世界の人々にとってとても大切な、語りかけだということが言えます。私たちは普段私たちの人生の中で三つのことで葛藤し、また悩んでいると言ってよいでしょう。その三つがこの道であり真理であり命なんですね。私はちゃんとした道を歩んでいるかどうか、ここは正しく行けるところの道があるのかどうかですね。そういうことを私たちは考えながら、道でない道を行こうとしたり、道でない道を開こうとしたりしている私たちの姿が見られます。それから真理なんですけれども、真理を私たちは失ってしまうということがあります。人を信じていたのに、正しいと思っていたのに裏切られたって、そういう話をですね、よく聞くことがあります。ですから偽りを本物のように考えて、私たちはそこにこう傾いていく私たちの生き方があります。それは真理を履き違えている、真理を間違った方向で考えているということになります。それから命のことですけれども、命を失うということが私たちの人生に起こってきます。それは私たちの肉体が滅んでいく、死んでいくということにもつながりますけど、でも聖書は、いえ、神様から離れている状態を霊的に死んだ状態だってそのように言います。ですから、こう生きているけれども死んだ石かばねのようなものが、方々が、人々が社会をこうに動いているということにもなるわけです。ですから私たちはこの道と真理と命、そのことにですね、私たちはこう気をつけながら私たち歩んでいく必要があるんです。で、もし誤った道で歩んでいることに気がついたらどうしたらよいでしょうか。それは正しい道に戻ること、正しい道に戻見つけることですね。真理を失ったら、見失ってしまったらどうしますか。それは真理を持っている真実な人に出会っていくということになります。それから命を失ったらどうします。霊的にこうとても神様から離れている状態であるとしたら、それは命を持っている人に私たちは出会う必要があります。で、聖書はこの道、真理、命、その三つを持ち合わせた方がおられるって言うんです。それがイエス・キリストですよって、そのように聖書は私たちに言います。イエス様はでもわずか33年ほどの人生を送ったことです。今から2000年前、母マリアから生まれ、そしてガリラヤ湖畔で育ち、そしてなんと最後は悲惨な状況であったんですね。十字架にかかって死んでしまうってという人生であったわけです。 なぜこの方が三つのことを道、それから真理、命を持っているのか。死んだんじゃない。死んだら終わりだよ。と、人々は言います。イエス様も確かに死にました。十字架で死に三日葬られました。でも、イエス様は蘇ったって、復活したって、今も生きておられるって、私たちはそのことを信じているんですね。ですから、死んだ者は私たちを、道を、真理を、命を私たち導いていくことは不可能です。死んでるんだから。でも、イエス様は蘇った方なので、その方が私たちを導いてくださることができると、そのように聖書は私たちに語っています。そしてそのイエス様に出会って多くの人たちがこの価値観が変わり、そして人生が変わっていったって、その一人が私たち一人一人だって言うんですね。人生は、私たちの生き様は速度が重要ではないんです。速度が遅くてもゆっくりでも方向がしっかりしていれば必ず目的地にたどることができます。でも今私たちの社会は急ぎます。速度が大切です。でも聖書はこのイエス様に出会って変えられていくときに、私たちは必ずたどり行く道があると、それを私たちに聖書は語っていることです。それから真理も、聖書を読むとイエス様は言われました。真理はあなた方を自由にしますよって。あなた方を捉えているのではないですよって。あなた方を本当に自由にしますって言ってくれているわけです。そして私たちはある意味でいろんなものを持っています。数多くの捨てられないものを持っています。私の部屋もそれと同じように、いっぱいこう処分しようと思ってもなかなかできない現状があります。でも私たちはそういうことからも、持っていることが重要ではないんです。分かち合うことが大切です。ですけれども、私たちは自分のものとして持ち運んで、困っている私もいるわけです。ですから本当にこの真理に出会うと私たちを自由にしてくれるので、私たちを虜にすることはないとお約束しているので、そのように生きていきたいと思うことです。聖書も受けるよりも与える方が幸いであると言いますし、そして私たちはその真理を見せてくださっているお方がイエス・キリストだって私たちに聖書は語るんです。そして命ある方に出会うことですけれども、イエス様が死からよみがえって永遠の道を、命を私たちに提供して見せてくださっています。聖書の中で、ヨハネの福音書の中でですね、私はよみがえりであり命であるとイエス様は言われました。それから、私はアルファでありオメガである、最初であり初めであり終わりであるとも言われました。そしてコリント第一の15章の3節から5節の中には、次のようにイエス様は言われたことがあるわけです。最も大事なこととして私が受けたことはと、15章の中でこうパウロは語っています。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り 3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れましたと、そのようにパウロは記しています。最も大事なこと、聖書に書いてある通り、イエス様は十字架にかかり死なれたけれども、3日目に聖書に書いてある通り蘇られたって、命あるお方だって、そのようにパウロは私たちに紹介しているわけです。ですから私たちはこの命ある、そして真理なる、そして道である、このイエス・キリストに出会うことによって、この神と体験する、会見する、その特権が与えられているって聖書は私たちに語っているんです。ですから今日嬉しいこと、驚きを紹介しま、いくつ二つほど紹介したんですけれども、このイエス様を通して神に出会うことがどれほど私たちにとって大きな祝福であるかと聖書は私たちに語っているんです。イエス様の名前を呼んでみましょう、叫んでみましょう。その瞬間私たちは変わります。そして神様が正しい方向に導いてくださいます。ですから今日の御言葉を読みながらですね、そのバックグラウンドも心に留めながら、イエス様が道であり真理であり命である、そのお方である、しっかりとその方につながっているようにですね、私たちは歩んでいきたいと思います。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、今日神様の導きの中で聖書の御言葉を分かち合いました。神様、どうか私たちは主を見上げて、主が神様のご計画通りに私たちのこの世に来てくださって、そして神様の計画を実現し、そして神様との交わりを神様が導いてくださっていることを心から感謝いたします。この礼拝はまさに神様との会見の場、神様と交わる場、そして神を信じる兄弟姉妹と交わる神様の用意してくださった素晴らしい場所であること、その場所に一人でも多くの方々が導かれ、共に礼拝を捧げる私たちとさせてください。すべてお委ねして、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。